ルカによる福音書第12章の54節から56節。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることを知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。昨日はパイプオルガンのですね、奉献礼拝がございましてですね、5つのアベマリアを弾いて、苦言が来るだろうなと思ったらやっぱり来ましたね。誰から来たかっていうとですね、ルター学者のですね、徳善義和先生から今朝一番にですね、苦言をいただきました。礼拝でアベマリアを弾くとは何たることかですね。でもその意味ってみんなわからないでしょ。なぜ教会がアベマリアをですね、弾いて、礼拝から弾いてこなかったかっていう、その辺を説明さずにですね、なんか弾かれないっていうのがですね、少しあれだったのでチャレンジしてみようと思ったんですけど、アベっていうのがですね、聖なる、マリアを神格化するというですね、そのことのゆえにですね、礼拝では用いられないというですね。なのでアベメルコルプスっていうのも神の聖なる体という、あれもそうですね、あのアベと一緒なのでですね、アベマリアのアベをその礼拝で用いるのっていうのをカトリック教会も、またルーテル教、カトリック教会は最近のことですね、ルーテル教会はアベマリアっていうのを一切礼拝の中とか、その集会の中とかコンサートから排除したんですね。これはマリアを神格化するっていうことを避けるためですね。でそれをですね、知ってたんですけどですね、今そのこととあの曲を聴いて誰がですね、そのことをマッチして聴くだろうなっていう僕は思うんですよね。むしろマリアさんがですね、巫女イエス・キリストをですね、抱いてですね、その清らかな、人とありながらでもそれを受け入れていったと信仰っていうことの方を、それはあまりでも、徳善先生に言われるとやりすぎってですね、チャレンジしすぎってですね、と怒られたわけでございますですね。でもそれによってですね、あれを読んでみんながですね、なぜそれを歌わないのかっていうのを分かってくださればですね、それでいいかなと思います。でもやっぱりマリアさんにとってですね、一番大切なことは何だったかっていうと、あるがままっていうことなんですよね。人としてですね、乙女としてですね、そのイエス様、神様の言葉をあるがままに受け入れていったですね、主の御言葉通り好みになりますように、あそこがやっぱり一番大切で、この季節にですね、思い浮かべなきゃいけない、そういう説教をですね、昨日したつもりなんですけども、それでもダメですね。コンサートではいいでしょう、でも礼拝では一切生き返りダメだと前田先生に教えをもう一回学びなさいって言われまして、はいはいっつってですね。でもモーツァルトのミサ曲もですね、もうカトリック教会では、ね、演奏されないんですよね。だからそれぐらいなんか厳しくはないですけど、そういうことになったんでしょう。でイエス様はですね、群衆に向かってですね、今日は一つの問いかけをされています。群衆はイエス様の御言葉を聞いて、その奇跡の技をですね、見たんですね。それがあるということはですね、神の国がですね、到来しているということと同じことですですね。で、自然現象を見分けることができるのに、あるがままにこの神の国をですね、到来しているのがわからないのかというのがですね、今日のお言葉です。みんなはですね、自然現象を見分けてですね、そうなると分かって、それをあるがままに見てですね、そうなっていくのが分かるのに、神様、また神様の国をですね、来ているのをですね、見分けることができない。私たちは見分ける目をですね、持たなきゃいけないのに、そこには目を伏せているということに対して、イエス様がですね、私たちに今日は教えておられることかなと思います。イエス様の御言葉を基準にして、あるがままに見なさいという、それが今日も語られていることです。ですから、母マリアがですね、神様の言葉をあるがままに受け、言葉をですね、あるがままに受けて現象を見たわけじゃないんだろうなと思います。そういう意味ではですね、言葉っていうのは非常に大切にしなきゃいけないという、ことで、徳善先生なんかがやっぱり苦言を呈されるのはそこの部分だというふうに思うんですね。言葉と曲が結び合わせていればいいんですけど、それをどう結び合わせていくかっていうことを、チャレンジしたかったっていうだけです。 で、ある本で見つけた話なんですけども、46日間ですね、漂流して奇跡的に助かった漁師が沖縄におられるんですね。で、その人のことがですね、本に載っていてですね、軽い脱水症状、67歳の人だったんですね。軽い脱水症状があって、命には別状はなかったけども、なんかどうやって食いつないだんでしょうね。46日間漂流しながらですね。で、その記事が延々とありましてですね、その締めくりの言葉が面白かったんですよね、僕にとってはですね。その締めくりの言葉は何だったかっていうと、記者さんがですね、これからもまた漁に出ますかって聞くんですね。46日間漂流もしてですね、で生命の危険にあった人にですね、これからも漁に出ますかって聞くかなと普通思うんですね。そうするとその漁師さんはですね、ニコリともせずにこう答えたんですね。私は漁師だからねって言って、それ以外何にも言わなかったって。ああそうなんだですね。で、これは人生の話と同じだなと思うんですね。自分は漁師なんだですね。自分があるがままに生きているのは漁師しかないのだ。そのことをですね、多分この新聞記事から私は学んだような気がするんですね。すべてをあるがままの信仰がですね、支えていくというのはそういうことだと思います。私は神様の前にですね、小さな罪人でしかない。これを受け止めて、だから罪許されて、私たちはイエス様の言葉に従っていくという生き方をするのだということでしょう。イエス様は人の自然現象の印を見分けることができるのに、今の時を見分けることができないのかと言われました。あるがままに見てきたことの知恵を集めると、確かな情報を得ることができます。しかしその知恵を使って時を見分けるためには、信仰の目が必要だということです。神様と私ですね、その信仰の目に立って、今の状況をどう見るかということがやっぱり大切じゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか御言葉において、私たちが自分自身の在り方、また社会の在り方をあるがまま見ることができるように導いてください。あなたによって救われている私たち一人一人が、大きな恵みの中でこのクリスマスを迎えることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う一人一人をどうか霊においても健康にでも支えてください。病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、イエス様自らが御言葉によって励まし、癒してください。今週も私たちに必要な聖霊の賜物を一人一人にお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。